おはようございます。私は青鳥の家本部講師の吉松俊明です。今回から5回にわたってお話しさせていただきます。第1回目の本日は、青鳥の家総裁谷口正信先生の著書、心で作る世界をテキストに、有心諸言、目に見える世界は本当の世界なの？というテーマで話をさせていただきます。今ラジオ放送を聞きの皆様に質問です。皆様はラジオ放送を体のどこで聞かれていますか？はい、目で聞いていますなんて方はいらっしゃらないと思います。おそらく耳で聞いていますと言われると思います。そうです、耳で聞いているのです。なんとバカな質問をするのでしょうと思われるかもしれませんが、中には言われて初めて耳の存在を意識した方もいらっしゃるかもしれません。例えば音楽を聴くとき、耳で聞くぞーと意識している人はいるでしょうか？いないですよね。こういう話があります。かつてイギリスの都ロンドンは、産業革命によるスモッグの霧がひどく、霧のロンドンと言われていました。しかし当時の文豪オスカー・ワイルドは、ロンドンの霧は詩人がそれを認めて詩に歌うまでは存在に入らなかったと言っています。ロンドンは霧が多かったのですが、詩人がそのことを詩で表現し、人々がロンドンは霧が多いということを認め、意識しなければ、霧のロンドンとして有名にはならなかったのです。同じように、耳で音を聞いていることを認めて、初めて耳の存在を意識するようになってくるのです。ここでまたまた質問です。今私の目の前に、カークトという物体があります。カークトと言われても何のことがわかりませんね。少し説明します。色は緑色をしています。大きさは縦横厚さが5センチぐらいです。触るとザラザラしています。さて一体これは何でしょうか？これだけのことを聞いてもさっぱりわかりませんね。ここで皆さんはカークトって何かなと考えなかったですか？色や大きさを聞いて想像しなかったですか？対象を知ろうとするときに考えている、つまり心が動いているのがわかりますね。答えを言うと、カークトとはサボテンのことです。ポルトガル語でサボテンのことをカークトというそうです。なんだサボテンかと分かってしまえば何のことはないです。皆さんはカークトの説明を耳で聞き、心の中でイメージされたと思いますが、私たちは心を使って生活しています。青鳥の家では、この心に注目し、心で思ったことが、やがて現れてくるという、仏教の有心諸言の考え方を重視しています。この考え方の例として、コップについて考えてみます。コップは私たちが飲料を飲むときに使うものですが、どうしてそのコップができたかというと、もっと効率よく水分を補給したいなどの人の心の中の思いが、飲料を注いで入れる入れ物を作り出していると考えられます。言い換えると、こうしたものを作る人の心の中に、まずコップという設計図としての想念が描かれるということです。そして想念が描かれたものを具体的な形として、作り上げていく過程を積み重ねていくことにより、最終的にコップという水分を取るために便利な入れ物が出来上がってくるのです。これを私たちの生活している世界にまで広げると、この世界は私たちの心の展開として現れてくる世界であることを意味しています。青鳥の家ではそのことを、現象は心の影であると表現しています。物に光が当たると、その影が地面に映りますが、影はその物の本来の姿を映していることになります。つまり現象の世界は人間の心を反映し、心が変わると影となる現象世界も変わるということです。その心の影としての現象世界には、我々の周りの身近なものから、肉体、運命などすべてが含まれるのです。 私たちは五感、目、耳、鼻、口、皮膚の5つの感覚器官から情報を得ながら、心でこれを認める作業を行っているのですが、この五感は対象を限定的にしか捉えることができません。例えば目の前に壁があったら、向こう側の景色を見ることができませんね。では音はどうでしょうか。イルカやコウモリは超音波を使って物体を認識しますが、人間の聴覚は超音波を識別できません。嗅覚はどうでしょうか。人間の嗅覚は犬に比べて劣っています。つまり五感は絶対的なものではなく、不完全なものなのです。そして情報を判断する心も完全ではありません。目で見えていても、その事物をそのまま捉えるのでなく、心が一定の情報判断をします。例えば私たちが写真を見ると立体感があるように見えます。写真は平面ですが、写真に写っている影から心が判断し、自動的に立体感を持たせるのです。絵画の遠近法はこれを利用したものです。また物事を白は白、黒は黒というようにはっきりと分ける傾向があると言われています。ドラマで悪者と良い者がはっきりとしている完全懲悪の内容が好まれるのは、この心の傾向によるものです。しかしこの傾向は自分と他を区別し、あの人は良い人だ、悪い人だ、と判断するようになると、人間関係のトラブルの原因になります。このように心は、事物をあるがままには判断しないので、不完全であるのです。成長の家では、このような不完全な肉体、心を使って生活している日常の世界を、現象世界と呼んでいます。しかし、この目に見える世界の奥には、神の創造された本当の世界があると考え、その世界を実相世界と呼んでいます。ここで本日のテキスト、成長の家総裁、谷口正信先生の著書、心で作る世界の22ページから朗読いたします。世界の本当の姿は、したがって人間の本当の姿も完全である、と考え、存在の実相は完全である。と高らかに宣言するのである。それはなぜであるか。この理由は至って簡単である。つまり神が世界を作られたからである。神はその定義からして完全なるものであるから、その被造物は必然的に完全である。と成長の家では考える。完全なるものから不完全な世界が生まれるという考えは、完全である。と定義した神自体を否定することになるからだ。朗読終わります。存在の実相は完全であると本当に言えるのかと疑問に思う方もあるかもしれません。このことについて成長の家総裁谷口正信先生は次のように説明されています。本日のテキスト心で作る世界の120ページを一部省略して朗読いたします。我々人間は、その本質が完全であるがゆえに、その表質、表現を求めて行動するのである。我々の周りを少し見回してみただけでも、この完全なるものへの情熱の成果が、至るところに見出されるだろう。部屋でテレビがついているなら、野球やサッカーや相撲など、より完璧な技術と成績を追求してきた選手や力士たちの姿がそこにはあるかもしれない。また新聞や雑誌を開けば、そのような一流を追求し、高度のレベルに到達した人たちのインタビュー記事が載っているに違いない。このように人間社会で一芸に秀でることが良いこととされ、それを実現した人々が称賛の対象になるということは、我々の心の底にある要求が完全性の実現であることを有力に示している。朗読終わります。私たちの心の奥底には完全なるものである神聖仏性があるのです。 そして神を完全満な、永遠不滅の存在として考えます。その神は全一元の神であり、不完全はない、悪いものは存在しないと考えるのです。したがってその完全円満な神の創造された世界も、やはり完全になってきますね。それではなぜ、完全円満な世界に、病気や貧乏などの不完全な姿が現れているのですか?と疑問を持たれる方がいらっしゃるかもしれません。その方は、神様が創造された実相世界と、私たちが心で描き出している現象世界を混同して考えているのです。不完全な姿が現れている世界は、神の創造した実相世界ではなく、人間の心が作り出した現象世界なのです。本日のテキスト、聖鳥の家総裁、谷口正信先生の著書、心で作る世界の25ページから26ページを一部省略して朗読いたします。神の作られた完全な実相世界と、我々人間の認識の中に現れている現象世界との区別は、聖鳥の家の教義では最も大切なところである。したがってここで再び、我々人間の知覚や認識能力は完全でないという事実を想起してもらいたい。これは我々人間がこの世界という時の世界は本当にある世界のことを意味しないということだ。聖鳥の家ではこの世界、つまり人間の感覚器官を通して認識される四次元の時空間からなる世界を、神の創造された本当の世界、実相世界とは明確に区別して現象世界と呼ぶのである。そしてこの現象世界は、感覚器官を持つ人間の迷いが描き出した一種の幻影だと考えるのである。つまりこの世界は、人間の不完全な感覚器官を通して認識されたものであるがゆえに、実相世界、本当にある世界の姿をそのまま映し出しているのではなく、従って不完全であると考えるのである。朗読を終わります。では、なぜ本来完全円満である人間が、不完全な現象世界で人生を送るのでしょうか。聖鳥の家では、私たちの人生を演劇に例え、表現の舞台と考えます。それは自分で脚本を作り、自分が主人公を演ずる特殊な舞台なのです。谷口正信先生は次のように述べられています。本日のテキスト、心で作る世界の337ページを朗読いたします。聖鳥の家ではこのような特殊ケース、つまり自分の心で脚本あるいは筋書きを書き、それを自演しているのが我々の人生だと考えるのである。比喩的に言えば、現象界は我々一人一人が自分の心で脚本を書きつつ、自らの肉体を使って演じ続けている長くて広大な舞台芸術ということになる。朗読終わります。私たちは不完全で不自由な現象世界において、実相世界の完全さを部分的に表現する俳優と考えるのです。その表現方法は、自らの心で表現するのです。このことについて、谷口正信先生は、人生を絵画になぞられて、次のように述べられています。本日のテキスト、心で作る世界の346ページから朗読いたします。画家にとっては、この画布と絵の具なしに自らを自由に表現することができないように、我々はこの不自由な肉体や環境をなくして、自らの我なるものを自由に表現することができない。これは一体悲しむべきことか、それとも喜ぶべきことか、どちらを選ぶかは読者の自由である。しかし聖鳥の家では、媒体や表現された部分を真の自己であるとは見なさず、 表現を要求しつつも、まだ完全には表現されていない自分が真の自己であると認めるのである。前者のように肉体の我を自己と認める者は、往々にして人生を悲しいものと感ずるだろう。しかし後者のように真の自己は肉体を超え、肉体の奥にある自由な存在だと認めることができれば、人生は自由な表現のための喜びの世界へと変貌するのである。朗読終わります。画家自らが絵画を通して自分を表現するように、五感で感じられる現象世界を、完全円満である神の子の私たちを表現する芸術表現の場であり、無限の素晴らしさを表す限りのある芸術空間と考えるのです。そこは表現の場所なのですから、仮にこれまでは自分では納得できないことが現実に起こっていたとしても、それにとらわれる必要はないですね。そうではなく、まだ形としては現れていないかもしれないけれども、本当の自分は無限力が宿っている神の子であると信じて、その神の世界にある無限の愛をこの世界に表現していくのです。周りに対してにっこりと微笑んで挨拶をしたり、優しい言葉をかけたりして、他の人を褒めてあげたりすることによって、ますます自分に宿る神なるものが現れてくるのです。次回は人生という舞台芸術の主人公となることについてお話しさせていただきます。今日一日の皆様のお幸せをお祈りさせていただきます。時間が参りましたので、以上をもちまして私の話を終わらせていただきます。